中国とアメリカどちらの方が戦争が強いですか。戦う地域によります。アメリカが中国に攻め込んで中国に勝つっていうのは不可能です。結局その国が負けを認めるかどうかって陸上戦で決まるんですよね。なので空からいくら空爆したとしても別にもうそのなんかバンカーとかに隠れてしまえば俺たち行けるぜって言い続けるっていうのになってしまうんですよね。なのでその地上戦になって兵隊を送り込んで、でそこで相手の政府なりの偉い人を全員ぶち殺すとか、もしくはその国民の士気を折るっていうのができればいいんですけど、残念ながらアメリカの全員が攻めても人数少ないんですよね。中国って、交渉10億人で下手したら12億人ぐらいいると言われていて、なのでそのアメリカ人がじゃあ1億人の兵隊を売り込んだとしても1人で10人殺さないといけないんですよ。でさらにそのじゃあ見かけた民間人を全員殺していいのかっていうと、それやっちゃうとアメリカ兵が民間人を殺したって言って世界中からブーイングが来てしまうので、なので兵隊しか殺せないという状況になるんですよ。でもそうすると兵隊の格好をしていない兵隊、便衣兵って呼ばれたりするんですけど、要は民間人のふりをしていてアメリカ軍の基地に爆弾持って突っ込んでくるやつとかっていうのが出たりすると、もうどれを殺さなきゃいけなくてどれを殺しちゃいけないのかっていうのが分からなくなってしまって、割と混乱するっていう状態がずっと続くんですよね。なので基本的にはその陸上戦になって中国に勝てる国はないと思います。その圧倒的な人口で抑えつけるっていう形か、もしくはその海外からの世論を全く信じないっていう、イスラエルとかがそのパターンなんですけど、もう海外からいくら言われたって知らねえよ、俺たちはガザを潰すんだって言って、ガザで180万人の人たちが結構半分ぐらいはこのままいくと亡くなってしまうんじゃないかって言われてるんですけど、もう知ったこっちゃねえやって言って攻めるっていうパターンぐらいしかないので、なのでそのどこの地域をどちらが攻めるのかっていう話だと思います。逆にその中国がアメリカに攻めて勝てるかっていうと、5億人の兵隊とかを送り込むと結構アメリカ全土を抑えることができるかもしれないので、なので中国の方がやっぱ人口多いから最終的には強いよねっていう気がしますけどね。4月から新卒で通勤に車がいるみたいなんですが、中古車はいくらぐらいのやつがいいと思いますか。でも日本の中古車は結構ちゃんと走るので 20〜30万円ぐらいのやつでも全然走ると思いますよ。その5年10年乗ろうとするといろいろ直したりしなきゃいけないのでお金かかるかもしれないですけど、社会人で働いて 2,3 年経ったら、給料貯まって100万円ぐらいのもうちょっといい車買えると思うので、なので最初はもう中古車のめっちゃ安い軽自動車とかでいいんじゃないですか。外車はやめた方がいいと思いますよ。近所にドラッグストアが次々新設されます。今後ドラッグストア業界どう思いますか。そのドラッグストアという名前なんですけど、実際には廉価版スーパーだったりするんですよね。要はそのドラッグストア、駅前にあるドラッグストアとかで薬を買うのがメインじゃなくて、なんかシャンプーだったりリンスだったりとか、お菓子だったりとか飲み物だったりとか、割とその生活雑貨自体、スーパーで扱うような野菜とか生鮮とか扱わないんですけど、そこら辺の利益率の高い生活雑貨を安くするという形でいくと薬も売った方がいいよねっていうので、ドラッグストアっていう形でやってるって話だと思うので、なので割とその日本は下流の人がどんどん増えているので、今後も安売りのドラッグストア増えるんじゃないかなと思いますけど。ひろゆきさんたちがボロクソに批判していたイカキングですが、津波を食らいましたが生き残りました。実はイカキングはテレビで批判されまくったおかげで経済効果は6億円で、作成費の22倍の経済効果を生んだそうです。これから復興のシンボルとしてイカキングをお願いします。僕政府とか役所が言う経済効果って基本的にはデマだと思ってるんですよね。要はそのじゃあイカキングを見るために入場料として払った人が6億円分払いましたであれば信じるんですよ。でもなんとなくその地域に行った人のでがじゃあ1万人いたとしたら、その1万人はなんか交通費でこれぐらい払ってるはずだとか、宿代でいくら払ってるはずだとか、飯いくら払ってるはずだとかで、じゃあ1人当たり5万円使ったよね。なのでじゃあそれがこうなんか1000万人来たから、じゃあこれが5万円払ってるから5億円だよねみたいな、なんかそういうざっくりした割と根拠のないもので経済効果って計算したりするんですよね。なんで僕基本的にこの経済効果っていうのを役所が言った数字を丸々信じるっていうのはやってないです。元自衛官の無能です。4年勤めていた自衛隊を辞め、去年奇跡的に大企業に再就職できました。しかし地頭が悪く仕事がなかなか覚えられず退職しようかなと思います。今後私はどうすべきかと思います。お願いします。居続けてください。大企業を辞めてしまってもっといい会社に勤められる可能性はだいぶ低いと思うので、なので大企業の中に居続けるためにはどうすればいいかという方法で頭を使ってください。 で、あの地頭が良くて仕事ができるという能力は多分他の人に期待されている能力です。で、そのハシハッシーさんに求められている能力は元自衛隊にいたっていう、その武力だったり体力だったりっていう、その頭がいいではない部分で期待されているんですよ。大企業って多くの人がいるので、頭がいい優秀な人はじゃあこの人に任せよう、でも人間性が高いとかこの人質感されるよねとか美人だよねとかっていうところでも人を採用するんですよ。なので、そのこの部分が俺がないよねではなくて、この部分は俺しか持ってないよねという部分をちゃんと意識して、でその部分で採用されたんだなっていうのをちゃんと自覚して、そこを伸ばすっていう方にした方が言いやすいんじゃないかなと思います。で、元自衛隊の人で、あの再就職かなり厳しいっていうの多いんですよ。確かあの自衛隊の再就職のためだけのなんか NPO みたいなものに年間数億円税金払ってるんですよね。要はあの元自衛隊の人でも就職でできないっていう人っていっぱいいるので、なのでそう見ていくと大企業に入ったっていうのはすげえ美味しい、まあ、結構レアなことなので、なので今後も残り続けた方がいいんじゃないかなと思います。